プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う新日鉄住金鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のナビゲーターは私石津義則。
新日鉄住金鹿島黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
活動 PR ブルーウィングスの軌跡。
それでは菊入りマネージャーに今週1週間の予定をお伺いしてまいりましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日9日の火曜日、そして明日の水曜日、10日の水曜日の2日間は9時から鹿島のグラウンドにて練習を行っております。11日の木曜日は13時より鹿島のグラウンドでオールフロンティアさんとオープン戦を行い、12日の金曜日はセガサミーさんと12時30分よりセガサミーさんのグラウンドでオープン戦を行います。13日の土曜日は1日休みとなり、14日の日曜日は鹿島のグラウンドにて NTT 東日本さんと13時よりオープン戦を行います。応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。菊入マネージャーでした。
ありがとうございました。
素顔のプレイヤー、俺って
僕って。
それでは本日は大貫投手、背番号20番右ピッチャーにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず2つの地方大会がありました。スポニチ大会と直近では日立市長杯がありましたけども、大貫投手この2つの大会を戦ってどうですか。
直近の日立大会では先発を2戦目に任せていただいて、途中までは勝っていたんですけれども、9回に2本の本塁打を打たれてしまって逆転されてしまったので、個人的に悔しい結果となってしまったんですが、自分の中で手応えを感じたところもあったので、それを次の大会や都市対抗に向けてつなげていければいいなと思います。
どのところに手応え感じましたか。
コントロールの部分で外のボールの出し入れだったりとかっていうのが自分の中でできてきたなっていうのがあったので、すごい良かったです。
宮崎キャンプでは少し体重を増やしてという話を伺ってますけども、その点はどうですか。ポジティブに働いてますか。
そうですね、体重を増やして球に力が出たので、まっすぐでファールが取れたりっていう場面が増えてきました。
間もなく2週間3週間で都市対抗の県大会があって予選が始まりますけども、その大会に向けて意気込みお願いします。
去年は出ることができましたが、今年はどうなるかわからないと思いますし、厳しい戦いになると思うので、チーム一丸となってこれからまた一つレベルを上げていけるように頑張っていきたいです。
もう期間は短いんですけども、特にこの期間何を重点的にパワーアップしていくっていうものありますか。
まずは怪我をしないことっていうのと、鹿島の売りであるチームプレーとか熱い戦い方っていうのを今一度みんなで再確認しながら、そして僕も熱く戦えるように準備していきたいです。
話は変わるんですけども、今年2年目になりまして、はい、去年と今年だとモチベーションっていうか心の持ち方っていうか、そういうのは変わってきましたか。
去年はダブルドームに出たのがチーム初めてだったので、1年目の時にすごくいい思いをさせてもらうことができました。そして今年2年目になって、その思いっていうか、そのまたいい思いがしたいっていうのがあるので、去年に増して今年は結果にこだわりたいっていうのはあります。
やっぱり結果が欲しいですよね。
そうですね、負けると会社の皆さんだったり申し訳ないことになってしまうので頑張ります。
この後大貫選手の職場の皆様からの応援メッセージもお届けしようかなと思っているんですけども、職場の皆さんに向けて都市対抗に向けての意気込みをお願いします。
はい、いつも皆さんが働いている中野球をさせていただいて、そして温かく見守っていただいていることにすごい感謝しています。 皆さんのためにも、そして製鉄所のためにも、今年もダブルドームに出て皆さんを東京と大阪に連れて行けたらいいと思ってますので、これからもよろしくお願いします。
ありがとうございます。大貫選手にお話を伺いました。
ありがとうございました。
プレイボール
ファイト、
ブルーウィング
You're listening to FM Kashima. 応援スタンドから頑張れブルーウィングス。
鹿島市代表新日鉄スリーキング鹿島硬式野球部の頂点の証し、プロ知識を目指して応援歌、レッツゴー鹿島。
それでは本日の応援スタンドからは校庭計画室の方々にお話を伺ってまいりましょう。お名前お願いします。
はい、校庭計画室の佐藤と申します。
佐藤さん、ブルーウィングスの今練習を見ながらですけども、今年のチームの印象はどんな感じですか？
そうですね、もう今日初めて練習を見たんですけども、すごい声が出ていて、ちょっとすごい活気があるなというふうに感じております。
結構声出てますよね。
そうですね、こんな野球、あんまり野球の練習自体が見てないので、こう声出すんだなというような衝撃を受けています。
ありがとうございます。お名前お願いします。
校庭計画室の戸塚です。
はい、戸塚さん、大貫選手職場一緒だと思うんですけども、大貫選手の印象お願いします。
第一印象というか見た目の印象はすごいクールで、本当爽やかでザ野球青年って感じなんですけど、でも実際喋ってみるとすごい気さくで話しやすくて、明るいなっていう、すごい見た目とは違って柔らかな印象があります。
すごい特徴をつかんでらっしゃるので、大貫選手これ聞いたら多分喜ぶと思います。続いてお名前お願いします。
はい、校庭計画室の諏訪です。
練習は見たことありますか？
練習は見たことないんですけど、試合とかはよく同じ室の人に連れてってもらって行ったりしてます。
今日の練習風景どうですか？
すごい元気があって、今年もちょっとダブルドーム期待していいんじゃないかなって感じします。
ありがとうございます。お名前お願いします。
校庭計画室の坂田です。
坂田さん、試合は見たことありますか？
試合は、はい、よく見に行ってます。
今年は勝ち試合が見たいですよね？
もちろん勝ち試合が見たいですね。ダブルドーム出場は最低条件として、そこからの勝ちを見たいと思います。
ありがとうございます。さて最後にお名前お願いします。
はい、校庭計画室の吉川です。
吉川さん、大貫選手にメッセージがあるということでお願いします。
はい、この日のために少し用意してきました。皆様、忘れもしない 4.16 事件覚えてますでしょうか？ 4.16 日立市長杯で9回の表、大貫が2本のホームランを浴びてしまいました。ただ皆さん、ドントウォーリーです。大貫は今年の海をあの試合で全て出し切りましたんで、都市対抗では必ずやってくれると信じています。まずは目の前のドームを勝ち取ってもらいたいというふうに思っておりまして、で彼は今年年男でして、24歳鳥年ということで、鳥のように羽ばたく躍動する1年というふうな形にしてもらいたいと思います。鳥だけに東京ドームの切符を取り、勝利を勝ち取り、またもぎ取りということをしてほしいなというふうに思っております。鳥だけに取り留めのない話をしましたけれども、一言最後言わせてもらいます。頼むぞ大貫。
プレイボール。
ファイト。
ブルーウィングス。
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社、鹿島製鉄所の提供でお送りしました。